こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は下村静子でお届けしてまいります。今日もスタジオにはですね、ちょっと寂しい私一人なんですけれども、先週に引き続きまして今日も自治体政策評価オリンピックというのを環境市民といいますか環境首都創造 NGO 全国ネットワークで開催しておりますので、その結果どんな風な先進事例が見出されたのかというあたりをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思っております。今日も15分間お付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。地域から持続可能で豊かな社会を作る自治体政策評価オリンピックというのを、実は今年度が初年度になってたんですけれども開催いたしました。北海道から沖縄まで36もの自治体がご参加をくださいまして、気候変動防止分野であるとかですね、エネルギーの分野であるとか、あるいは、交通の分野、ゴミの減量の分野などで、様々な自治体の事例が出てまいりました。で、その中でですね、30が先進事例として表彰されたんですけれども、やっぱりですね、聞けば聞くほど面白かったり味わいのある地域の特徴を生かしたような取り組みっていうのはあるんだなということが分かりました。この自治体政策評価オリンピック、どんなふうに役立ててもらおうかと思ったかといいますと、もちろんその持続可能な地域社会を地元地域からね作っていってほしい、そのために役立ててもらおうというふうに思ったんですけれども、もちろん地球温暖化に対する政策がどの程度ねできてるか分かってもらえるようなツールにもなってますし、あるいはですね、持続可能な社会づくりがどの程度できてるかっていうのもチェックしてもらえます。で、先進事例なんかの情報も入手できるので、自分ところの次の政策にね役立てていただけるかもしれない。それから自分のところの、ここが強みだなとか逆にウィークポイントが分かるとかっていうこともありますし、ウィークポイントが分かれば次にここのところ取り掛からなくちゃいけないなっていうようなことも見えてくるかもしれません。それからですね、自治体さん同士の交流も深めてもらおうというような意味合いも持っています。で、もちろんこれ審査して表彰するっていうのは専門性を持った研究者の方であるとか NGO の方であるとか、あるいは自治体の職員の方、元職員の OB の方とかっていうふうにいろんな方が見ているんですね。だから第三者から見て、あなたたちの取り組みのこれはすごいいいんですよっていうふうな評価を受けられるというようなことになります。それからそういうことをですね、うちの自治体のこの取り組みが評価されましたよ、先進事例に選ばれましたよっていうことで、地域の住民の皆さんにも注目していただいたりとか、より積極的に協力してもらいやすくなるというようなこともあるんじゃないですかということで、展開をしておりました。で、先週ね、気候変動防止分野では福知山市で緑のカーテン実施率日本一プロジェクトっていうのが表彰を受けましたよってことで紹介いたしました。たくさんあるんですけれども、30事例あるんですけれども、関西の、事例についてご紹介しようということで、先週は福知山の気候変動防止では福知山の事例、それからエネルギー分野では湖南市で自然エネルギーは地域のもの、地域市民共同のエネルギーをバックアップというね、いろんな支援をまだ湖南市はたくさんされているので、そういうふうな取り組みをご紹介いたしました。で、今週は交通の分野と廃棄物の削減の分野について表彰されました、関西地域の事例なんですけれども、ご紹介をしたいなというふうに思います。まず最初、交通分野なんですが、全体的には4事例表彰されてまして、山形県の高畑町、エコドライブ教習とエコワングランプリ、それから新潟県新潟市では新バスシステム、 京都府の八幡市、路線バスの空白地域に定着したコミュニティバス、宇部市、山口県ですね、地域が作る、地域で作る、地域内交通、この、まあ、4事例が表彰となりましたが、その中から八幡市の事例をご紹介したいと思います。まあ、八幡市は京都府の、町ですけれども、でもね、やっぱりね、路線バスの空白地域があるんだそうです。そこで市民の足として、まあ、コンパクトシティの一翼を担うコミュニティバスをですね、定着させたという事例をご紹介します。ですね、この八幡市のコミュニティバスは市民の足としてもすでに定着をしておりまして、どれくらいの方が利用しているかというと、2004年にはですね、わずか7839人しか利用してなかった、1年間にね。でも2016年度にはなんと92,299 人もの人たちがこのコミュニティバスを利用したというんです。で、すごいなって、どうやって増やしたんですかっていう話なんですけれども、やっぱりね、乗車しやすくするための工夫をいろいろとなさっています。例えばコミュニティバスは1時間に1便しか実はないんですけれども、分かりやすいパターンダイヤを導入してるんですね。で、もちろん平日、土日、祝日も一切関係なく無給で運行されてて、同じパターンで運行されてる。だから一回覚えればもう間違うことなくバス停に行けば乗れるっていう形になっています。で、それと運賃なんですけれども、200円均一なんです。200円均一で、その現金だけじゃなくって、ピタパとかイコカとかスルト関西カードとか京阪グループの共通、共通バスカードとか、そういうのも利用できるようになってますし、まあ、チャージはね、できないんですけれども、その他の IC カードで、例えば、別の地域のですね、キタカとか、パスモとか、スイカとか、そういうふうなトイカとかですね、早川県とか、まあ、いろんな地域であるじゃないですか。そういう IC カードも利用できるようになっています。で、1日乗り放題の乗車券っていうのもありまして、1日乗車券ですね。これがですね、300円。普通、まあ、片道200円なので、300円で乗り放題だったら、結構便利にあっちこっち行けると思うんですけれども、このですね、面白いのが、乗り放題の1日乗車券、使用済みのもの20枚貯まりますと、新しい1日乗車券1枚と交換してもらえるということになっております。お得です。で、乗り継ぎの、まあ、仕組みも上手にされておりまして、バス停が設置されて、乗り継ぎの場合は、大人は、大人も子供も料金50円の追加で乗り継ぎができるというね、非常に便利な仕組みを持っている。だからこそ、このコンパクトシティの中でコミュニティバスというのが上手にこう、利用者が増えていっているというね、仕組みになっております。で、もう一つは、廃棄物の削減等分野なんですけれども、これはですね、表彰されたのが、斜里町、北海道のですね、30年続く全町生ゴミ回収と堆肥化、新潟市マイボトルキャンペーン、奈良県の斑鳩町ゼロウエストの町斑鳩の実現を目指して、豊中市食品ごみの発生抑制を主眼にした多種多様な取り組みを実施。もう一つ豊中市、実行あるエコショップ制度普及が進み、100店舗に到達。そして山口県宇部市は子育て支援リユース事業というのが、まあ、表彰されました。で、斑鳩町とちょっと豊中市の取り組みをご紹介したいと思うんですけれども、斑鳩町はゼロウエスト宣言というのをやってます。ゼロウエスト宣言というのは、まあ、できるだけゴミを出さずに再使用をいろいろして、ゴミを燃やさない、埋め立てないという街を目指すというものなんです。それがゼロウエスト宣言なんですけれども、これをね、広く皆さんに知ってもらうために、ゼロウエストフェスティバルというのを開催されておられます。まあ、使用できる、まだね、使用できるんだけれど使わなくなったなあというおもちゃであるとか、絵本、それからお洋服、日用雑貨、こんなものを無料で配布する大リユース市をやったりですね、またおもちゃの修理を行うおもちゃ病院、こういうふうなのも、ずっと取り組んでこられました。で、今後はゴミを燃やさない、埋め立てない街に向けて具体的な計画を作るとともに、ゼロウエストフェスティバルっていうのを定期的に開催していこうというふうに考えられておられます。 そしてもう一つですね、豊中市の事例もご紹介したいんですが、食品ごみの発生抑制、これがね大事だということで、まあ自治体さんの生ごみ対策って本当ほとんどまあコンポスト化するとかそれぐらいの程度のものが多いんですけれども、豊中市の場合は本格的にねごみの発生抑制を、取り組もうということでやっておられます。まあどんなふうなことかと言いますと、豊中食品ロスゼロハンドブックというのを作られていまして、子どもたちに給食を残さず食べてもらうことを促す絵本、きゅうりの今日の給食何かなとかっていうのも作っておられたりとか、まあ絵本なんですけれどね、食品を使い切るエコレシピの紹介とそのコンテストを実施されたりとかっていうのもされてます。それからフードドライブって最近聞かれたことありますか？余っている食べ物を持ち寄ってフードバンクなどに寄付する活動のことなんですけれども、このフードドライブの実施もなさっています。まあ、様々な食品ロスゼロフォーラムみたいにね、開催されて皆さんにできるだけ発生抑制に取り組んでもらおうということで、されてます。重量ベースで言うと廃棄物の中で最も多くを占める食品ごみ、これを減らすっていうことは私たちとっても大切なことなのかなというふうに思っております。大いにですね、食品ロスを減らす取り組み進めていただきたいなと思っております。ということで、自治体政策評価オリンピック、ざっとでしたけれども、2週にわたって表彰事例をご紹介いたしました。さて、今日のお知らせは、未来をつなぐ消費のあり方を考える公開セミナー2017年度 in 鳥取ということで、ちょっとまあ、京都からは距離あるんですけれども、ぜひぜひ、お近くの方が聞いておられましたらご参加いただきたいなという催しです。1月20日土曜日、午後1時から夕方の4時半まで、鳥取県の県立障害学習センターで開きます。持続可能な消費、エシカル消費って何だろうっていうところから紐解きまして、鳥取県で広がるエシカル消費活動についてご紹介してまいります。そして、参加型パネルディスカッション、未来をつなぐ消費のあり方を考えるということで、まあ、環境市民でね、今一生懸命やってます企業のエシカル通信簿とか、グリチョ、グリーン&エシカルチョイス、まあ、サイトでね、いろいろグリーンな商品、エシカルな商品が見つけられるというものですけれども、そういったものもですね、詳しくご紹介してまいりたいと思います。1月20日土曜日、鳥取県立障害学習センター、ね、午後ぜひお集まりいただきたいと思います。ということで、お届けしてまいりました環境市民のエコまちライフ、お別れの時間になりました。今日の担当は環境市民の下村静子でした。ではまた。失礼いたします。